どしどしガツガツの後半です、はい、何でしょう、
はいはいはい、
何でしょうか、はいはい、後半は。
あとね、俺、はい、あの警察が出てくる、そのチャカ持っちゃったから、
チャカ持っちゃった問題で
小高がチャカ持ってるからっていう、
警察の話をするということは、もしかしてあの人の話しようとしてますちょっと待ってくださいよ、一人だけほぼ実写で出てた人がいるんですよ。
警察2人組 が、ね、高校生の主人公がたまたまトカレフ拾っちゃったから、
それがね、あの写真に撮られちゃって、
そう、
ね、
防犯カメラみたいな、
防犯カメラみたいな
大問題、
そう、それで警察が動くわけ、
はいはい、
でその2人のうち、うん、1人はなんかね、絵面がちょっとありえないけどリーゼント
で、リーゼント
ちょっと笑いに誘って
、なるほど、あいつみたいな、あのジョウスケみたいな、
ジョウスケみたいな、
東方ジョウスケみたいな
感じです。でもう一人が、
もう一人が、君は、君はこれを知らないのか、君はどっから来たんだ、
誰だと思いないか、これ
平泉、
そうです、
おお、
平泉聖、
似てますね、
あのね、このままよ、
あ平泉聖が平泉聖役で出てくる平泉聖が平泉聖役というか、平泉聖が刑事の役で出てくるって感
じ、いつもの平泉聖が
いつもの平泉聖が刑事役で出てきただけ、
純度100の平泉
聖、純度100、
あ、純度100か、
もうね、もう平泉聖だけ本当にあの実写のあの絵で出てきても、写真で出てきても分かんないぐらい平泉平泉聖でしかなかったもん、
おかしいじゃん、
うん、
なんでこうしてんだろうと思ったの、別にいくらでもエフェクトかけられるのに、はい、なんでこうしてんだろうと思ってたら、はい、ふと思ったんだけど、はい、これだからリーゼントとさ、平泉聖って一応悪役設定じゃん、
はい、まあ一応ね、
一応ね、
はい、まあまあまあ、
でもさ、この二人そんなにあれじゃん、悪役でもない、ただ仕事を全うしてるだけじゃん、
そうですよ、
だから、うん、わざとああしてんじゃない、
どういうことですか、
一人は絵面がおかしいのと、
はいはい、
もう一人は平泉聖だから、そうそう、憎めなくさせてるんでしょ、
まあそれもあるし、だから今回天気の子作るにあたって、新海監督いろんなものを取り入れてると思うんですよ、まあ、
はいはいはい、
ちょっとね、言葉は悪いですけど、いろいろパクってきてると思うんです、
うん、
っていうのも僕去年見たペンギンハイウェイの要素とか、うんうん、結構被ってるなと思うとこあって、
はあは
あ、あの最後にあの自分の大事なあの女性のために走るとか、
あ、なるほどなるほどね、
あの行けーっていうところとか、
はいはいはい、
まあまあまあ、それはちょっとクライマックスにかかるけど、まあ置いとくんですけど、うん、とか、やっぱね、シン・ゴジラ要素も欲しかったんですよシン・ゴジラ
要素も入れたいから、聖を入れるしかないんだ、
代理総理の、うん、総理、代行の、
うん、
伸びちゃったよ
でおなじみの
ラーメン食べようとして、でおなじみの平泉聖
を放り込む、
やっぱ東京であることを見せるのにやっぱね、うん、必要なのさ
なるほどね、
いろいろありましたよ、ちょっと
悪役なんだけど、うん、どこか憎めない演出みたいなのとかは、
はいはいはい、
うん、この前のね、公演の、
はい、
でも、
あ、そう、ミルクホールのですか、
そう、うちらの公演でも一番の悪役の彼を、
はい、
あのずっとチャック開けさせてたじゃん、
ああ、はいはいはい、もう名前忘れましたけど名前忘れましたけど、あのボスね、
ボスを、
はい、鬼ヶ原ゴンゾーみたいな、
鬼ヶ原ゴンゾーみたいなボスを一応悪い設定なんだけどはい、はい、常にチャックが全開だから、
はいはいはい、
あれこいつどっか抜けてんじゃねえかっていうふうに観客に思ってもらえるよ、
チャック開いてるとこからね、あの金色のパンツがチラチラチラチラ見える最後大ネタのオチなのにそこネタバレがね、チャックからネタバレしてるっていう
そういうことだと思う、
そういうことですね、
多分だからペンギンハイウェイ 100% 見てると思う、
はいはいはいはい、
まこっちゃんは、
まこっちゃんね、うん、はい、いや、まあでも、あー、かぶっちゃったなーって思ったと思いますよ、
まこちゃん見てると思うし、多分うちらの声も見に来てたと思うね、
やっぱ見に来てましたか、
うん、
うちらの我々の声はね、結構いろんな人見に来てるん
で、そうなんですか
いろんな人だって、この間なんてセルビアのモンテネグロのね映画監督が見に来てて
勝手にパクられてるってうちらが言ってるだけ
届かないですねその声は
そう
だしね、
あとあれだな、俺、
はいはい、
あの途中でさ、
うん、
なんか逃げ出してさ、その警察に追われて、うん、ヒロインと主人公、
うん、
ひなたと穂高君、
ひなちゃんと
穂
高君と、
穂高君と、あとブチャラティ、
なぎ君ね、
なぎ君で、うん、はい、あの雨の中逃げ出すシーンで、
3人でね、
うん、警察に出て池袋です
よ、
で、なんかシャーみたいな感じで、
うん、
雷落とすじゃん、
え、天気、天候を操って、
天候を操れるから、
ああそう、晴れにするだけじゃないです、
そうそう、なんかどうやら、お、何雷落とせんのみたいな、そう、
だからポップがね、第2あのライデイン使わせようとした時と一緒ですよ、
これ
雷読んじゃう、はい、
これ最後すげえか、なんかバトルシーンがあるんじゃねえかと思って
ゴジラのあのキングギドラみたいに嵐呼べるんじゃねえかとか、
すげえちょっと期待したんだけど、あれフリーダンだけだったね。
あれでもやっぱあの力をコントロールできないっていう部分で、
あ、そういうことなの、
サイキック能力が、
うん、
やっぱあの通り危ないっすね、サンシャイン通りのあそこは人が死にますね、あそこ僕も何度も行きましたけど、
やっぱあの通り危ないんだ、
危ない危ない危ない、
いろいろ
ダメダメダメ、
いろいろね、
あそこやばいやばい、
わかりました、
バイヤー、はい、わかりました
わかりました、
いやね、
あとは、まあ、
あ、でもその後ね、逃げ込んだ先が、北口のラブフォーガイっていうのがいいですね、うん、お
あれ新宿しょっちゅう使ってるとこ、あのラブ
フォーガイ、あー昔ね昔ね、まあ最近は言ってるんですけどね、昔ね昔ね
昔ね、若い時ね、
ちょいちょいね、
うん、
ありましたね、
うん、
はい、
なんか俺はあそこで
フロア、あのラブホのカラオケをちゃんとカラオケとして使ってる、
あーよかったね、
国はね、あの初めて見ました、
よかった
あれカラオケとして使うんだと思って
ちゃんと歌ってても AKB と恋ダンスだったからね、
そうですね、
微妙に下手っていう、うん、ちゃんと
そうそうそう、
カラオケっぽく微妙に下手っていう、
あそこいいですね、
うん、でも俺ね、風呂上がりにね、はい、あいつらがなんかこうお互いオスとメスの顔になってるのがね、うん、こいつらやるつもりやないかと、ブチャラティがいなければ、
ブチャラティ、ブチャラティ寝てるのに、あいつでも多分起きてますよ、
あーあいつ起きてんな、
あの
ブチャラティ起きてんな、
聞いてないふりしてます、
聞いてないふりして
る、美髪なお子様だから、うん、あら起きてますよ、起きてなきゃ嘘だ、
でもあそこでさ、なんか、うん、あのいや実は私もうちょっといっぱいいっぱいなんですよみたいな感じで言うわけ、ひなた、ひなた、ひなた、ひな、ひなちゃん、
ひなちゃん、
ひなちゃんが、うん、でなんかそのいっぱいいっぱいの証拠として、うん、なんか実は体が透明になってるらしいのよ、そのどんどん天候を変えることによって、
う
ん、
おい、
要はあの力を使いすぎることによってあの最後は消えちゃうと、
あ、代償があるんですね、うん、ちゃんと使うことで、うんうん、
そのさ透明になってる演出って演出もさ、この辺腕も透明になったじゃん、なんか振りがあって、
もののけ姫の、うん、あのあれみたいに、たり紙みたいな、ダイダロボッチみたいに、
それをさ見せりゃいいだけなんだけど、わざわざバスローブをはだけさせる
っつって、
シュルッって言
った話、新海
誠
誠お前、家族連れで子供も連れて見に来てる夏休み映画で
胸させちゃった、結局ほら透明だって見えない
っていうこと なんだ
けど、安心した、
見えないからいいとかそういうことじゃなくて、
な
腕でよかった、
いいよ
こら本当
ほら
っな
そうなんですよ、なんかね、ちょっとね、やんわりとエロいっていうのが、うん、やっぱ深海作品
ありますね。
やんわりとエロい。
だってあの、ラブライブとかで絶対パンチラさせないように作って
る
んですって。
ああ、それはそれでいいじゃない、うん。そういう哲学があるんだ
ったら、うん、なんかそういう、ちゃんとアイドルなんで、うん、そういうエロい目で
見ないと。そういうことじゃないですよって、それはいいと思う、う
ん。ちゃんとね、ちゃんとエロい目で見せようとしてるんだよ。深海誠は前回のあの、奥寺パイセンの寝起きのとこのあの、黒いブラヒも見えて
る。黒いブラヒ
の
問題とか、
あった、あった。自転車立ちこぎしてる時にチラチラ
見えるパンチラとか、
あるじゃないですか。
はい、
あ、ここか。と思って、
なるほど、
そうなんですよ、そういうちゃんとやっぱり下半身のにのピクンってなるやつは感動と直結してるっていうところをね熟知してるんですよ、やりすぎてもやらしくなっちゃうし、やらなさすぎても
ダメと、
そう、未完走なんで、ちょうどいいところ、さじ加減をね、
なるほど、
わきまえてます、素晴らしい、経験に裏打ちされた経験に裏打ちされたこのフェチシズムのね、このあのもう世界代表
いや、はい、この後のさシーンでさ、はいはいはい、まあ、ここでこの前でも使ったけど、うん、なんかナレーションでさ、なんか神様、うん、もう少しだけみたいな感じを言うじゃん、
見ますね、
プラスもマイナスもしくよろみたいな感じのこと言う
しくよろみたいな、うん、
なんでこれなんか神様って振りが入ってんだろうと思ったら、
はい、
あれだね、天気を祈るから神様なんだね、
神に祈ってる、
神に祈ってる、天気を祈ってるから神に祈ってるんでしょ、うん、すごいなと思って、こいつ天才だなと思ったね、それを考え、だって普通にベタベタに考えるもん、
うん、
そういうちょっとしたひねりをよく考えれるなと思って、
ちゃんとね、神様っていうのは抽象的な神様っていうんじゃなくて、うん、ちゃんとなんかいるものとして書いてるんですよね、うん、ね、実はね、
うんうん、やってる
やってる
あとはまあここだけじゃないんだけどさ、はい、基本的にでさっきもあった株もそうだけど、はい、出てくる小道具というかガジェットがさ、かっこいいじゃん、
ああそうですね、重要ポイントですね、
そう MacBook とかさ、
あの菅さんの車とかをね、
そう車もかっこよかった、
かっこいいですね。
でスマホの使い方もそう今っぽいし、
あ
SNS とかも今っぽいし、
いやあの宮崎駿にないものでしょ、
そう
ピコピコでしょピコピコ、
ヤフー知恵袋も出てくるじゃん、
ヤフー知恵袋出てきますね、
でなんか結局あれ話しながらヤフー知恵袋が大して役に立たないって言ってるけど、ヤフーはメインスポンサーなんだよね、
はいはいはい、はい、
あこの辺はうまいなと思った、
ディスりすぎもせずちゃんとちゃんといいさじ加減でいじろうっていう、
いやそう基本かっこよく出してるからすごいな、でも全部ダサい中島哲也とは全然違うよね、
あキッチが行き過ぎた結果ダサくダサくなっちゃったよ中島監督とか、うん、あとはあのスタジオ地図のあのいろいろともう置き忘れてきてしまった、
スタジオ地図ポノック
ポノックじゃなくてあの解きかけのところは良かったのに、あのサマーウォーズの頃はまあまあ面白かったのに、だんだん、
オオカミ子供までは面白かったよ。
え？オオカミ子供までは面白かったですね。化け物とかがちょっとやばくて、だんだん全部
未来急に寒気が、寒気が、急に冷気が、
はい、っていう、うん、あのね、うん、あのスリムダー監督、うん、スリムダー監督とかが忘れてきてしまったものをピコピコが得意だったはずなのに、うん、それをうまいこと新海くんが拾ってるね
、
拾って、はい。
まあ、
上手演出が上手
演出が上手
上手
上手です
上手ですね、うん、であの最初の方になんか占いババ出てくるじゃないですか、
あ出てくる、
あの悟空の声の、
うん、悟空の声
占いババ
野沢雅子の
野沢雅子だ、そう あれがちゃんとやっぱりね、あこの人すげえ後々の伏線喋ってんだろうなと思ったら本当にその通り
だ、それはね聞いてるもんね、
うん聞いてるし、
うん、いやあともう、
ね、
もうなんかさ、はい、実景がうますぎるんだよ、絵が
絵がね
実際より綺麗じゃん、うん、
美術がね、
うん、絵が綺麗すぎちゃって、そうそうで絵の切り取り方が実写と一緒なのよ、
うん
うん、
うん、
でいくつかこの辺も出てくるし
出てきますね、
でやっぱ俺なんか腰抜かしたのがさ、
はい、
あのヒロインのひなちゃん、
うん、
が住んでいる、
はい、田畑の
アパート、田畑のアパートの坂、
はい、
うん、
はいはいはい、
あれよく見つけてきたな
と思って、あそこ本当にあります、
いやあるあるある、
だから僕あのピザ屋のバイトしてる時に
あそこ撮
ったことあります、
俺あそこで撮影したことあるよ、
ああ
ここを見つけてきたのと思って、まあ、
うん、
教えてもらったのかもしれないけど、ちゃんとこれやってんなと思ったもん、
ロケハン、
ロケハン抜けにね新幹線走ってねいいところな
の、そうですね、あそこ田畑はあの車両基地がありますから、う
ん、田畑行かない、
田畑ってあんま用がないで行かない、
いや行かない、
用がないですね、
まず行かないです、
これよく調べたなと思って、うん、この辺の実験もいっぱい出てくるしね、
そうなんですよ、
いやよく切り取ってんなと思って、
あの新国立競技場とかもね、
もう
あれ
は、ね、入る、
あれ3年後の話だからすでにもう
オリンピック
後の、
ね、出た、ね、
ちゃんとも稼働してるね状態で撮ってましたもんね、
いやよかったわ、うん、ったあのやっぱ田畑の坂は腰抜かしたな
腰抜かしましたか、
いやあそこはと切り取れないよ、
そうですね、そして雨のねあの景色とね、
うん、
非常にマッチするというか絵になる場所なんですよね、
はい、
実はね、
で結局ヒロインが、
はい、
ずっと雨降ってるから、
うん、
だけどあちしが
うん、
人柱になれば、
うん、
この雨降ってる、いや梅雨が明けると、
うん、
そう、
おー、
うん、っていう話なんだ
なるほどなるほど、
はい、
で梅雨は明けるんだけれどもそのヒロインの女の子はいなくなっちゃう、うん、
本当です、透明
な人柱、
うん、人柱になる、
でねこれ言っていいのかな、重要ポイントですよ、
でネタバレありだからね
ネタバレありです
か、もうしょうがないです、
その前のシーンで、
はい、
あげた指輪がね、はい、コローンって落ちてくんねん、
うん、
から、
うん、結局だからあれなのよ、ヒロインの女の子は自分の意思で、
うん、
人柱になっちゃう、でそうすると瞬間腫れ出すのよ、
う
ん、
そう、
で
も指がコローンと落ちてきたってことはもういないってことだもんね、
うわ
でもむっちゃ腫れてる、
むっちゃ腫れ
てる、すごい表現なんすかそれ、
そう、そこがねプルッてきちゃった
うわマジでこれは
しくちびっちゃった
うわすごい
こう目頭にガーってきちゃった、
自分がヒロインの女の子がいなくなるけど、うん、世の中みんながハッピーになるわけ、
ハッピー
今日は晴れましたみたいな、なんかすごいニュースキャスターみたいなの出てきて、
そう、90日ぶりの72日ぶりの改正ですみたいな、
でちょうどねあの、うん、主人公も茶が持ってるから、 ポリス、チャカ持ってるから。ポリスに捕まって。
ポリスに捕まって。
平泉聖に捕まって。
あらまあ。
あらまあ。で、連行されるんだけど。
はいはい。
なんか結局あれだよね。その、
はい、
ひなちゃんに会いたいからと。
はいは
い、いうことで逃げ出すわけです
よ。あの池袋警察 の, あのセキュリティガバガバなんで、いやいやいや
大丈夫。俺も思ったけど
高校生ですよね。
ガバガバですけど、
が
いきなり 走り出して逃げれる。
都内のもうあの取り調べ室の前から脱出して誰一人捕まえらんないって。
ど
ういう
こと。あそこはね細かく描写書きすぎなんだよ。だからあそこ飛ばしちゃってよかったのに変に細かく書いちゃうからガバガバな風に見えちゃう。ガバガバに、あそこ削れたんだよね多分。あそこでもで逃げで要は好きな子に会いたいんだと。
う
ん、
ただ
どう会いに行きたい
の。で元々その、うん、ひなちゃんがそのなんか天、うん、晴れになるパワーをもらった場所が1年前に、
うん、
なんか代々木の廃ビル、
うん、
お母さんが自分のお母さんが死んじゃう時にそれを授かった場所があるのよ。
うん
うん、それは知ってんの。
うん、
主人公のホダックも知ってんの。
うん、
であそこにあそこのお稲荷さんに行って強く願えば、うん、もしかしたら会えるかもと思って走り出すんだよね。
おお、
そうですね。
くすぐったいっすね。
まあだからね、君の名はでもありましたけどね。
あそこ、
あんな感じですね。
そうそうだ、君の名はで
山のてっぺんにある祠に行ってね、
祠に走るみたいな、うん、三葉が走ってるのと相対して今度は、
う
ん、あの男の子を走らせるわけ。
うん、
そうそうそう。
でここがねうまいんだけど、そう、君の名の時はさ JK がさロングの絵で走ってて、テーマ曲が流れるっていうだけで号泣したんだけど、
うんうん、
今回モサイ男子高校生がさ、うん、ドタドタ走ってんだよね。
しかもあの山手線の
線路の上だよ。
いやーなるほどな、池袋から出てああ代々木まで走るな。
リリーフランキーよろしく、ドタ
ドタ電車乗ればいいじゃん。
止まってんでしょ。
止まってんのか。
そう、
そっか、
冠水してるんだよ。だからずっと大雨だから。
ずっと大雨だから。
でドタドタドタドタ走ってて、だから君の名の時はそこあそこ感動シーンだったんだけど、あれね、ここがやっぱびっくりしたよ。そのドタドタ走ってるところをなんか普通に一般の人が見て、やだ何あれキモいみたいな感じで話してたじゃん。
うん
うん、はいはい。
いいのあれみたいな、走ってみたいなことを言ってる中で、うん、穂高くんは。
はい、
一点を見つめてるわけ
だ。いや
空を見つめてるわけ、
そうですね。
代々木の上に積乱雲が、
積乱雲をね、
あそこに俺の好きな女子がいるじゃけんと。
ラピュタはあそこにあるんだ。あるんだ。
ドタドタドタドタ走ってて、速くないんだよ別に。ただフィジカル弱いんだあいつ。
フィジカル弱いけど、でも休まず走り続けましたからね。
俺そこでさ、これ逆をやったんだと思って、うん、君の名はの、
はあ、
あ
かっこよくないやり方をやったんだと思って。からも
う、
うん、自動的に目から汗が出る
マシーン、キューッつって
マシーンです。
マシーン
だからさ、
はい、
うん、あそこに多分好きな子がいるって分かってるわけじゃん、
うん、
だからあのかっこ悪くても走るわけでしょ彼は、
はいはい、
だからもうこの映画を見てね、なんか最初の方とかやっぱ君の名に比べたらとかなんか言ってるクソがいるわけ。
はいはいはいはい。
この映画見てつまんないと言ってるやつは、うん、お前は池袋から代々木まで山手線の上を走ったことがあんのが好きなののためにと。
うん
うん、それをやってから言え
と。
そしたら初めて話を聞いてやると。あれはね、かっこ悪いけど本気だから、そのうちだんだん
笑
えなくなってくるっていうミルク理論ですよ。
ミルクホール理論ですね。
ミルクホール理論です。ですね、くだらないことをやってるんだけど、
確かにね、
本気だからしょうがないっていう。
あ、この間の舞台でもやりましたからね。
うん、
あの東京からあの長野まで車で走ったら途中であの車ぶっ壊れたんで、
うん、
ただ走るっていう。
ただ走るって。
雪の中ただ
走る。走るシークエンスは重要だからね。
大豪雪。うん、
走るの主人公がやめないから雪がやまないっていう。
止まれ
って言われるやつ。
小野さんなんかミルク理論にまさか誠がたどり着くとは思わなかったから、
我々のいる位置までたどり着いてしまいました、ね、
この高みあの誠がこの高みにまで登ってきたかと。
あ、そうですね、
びっくりしたね。
登ってきちゃいました、
ね。はあ、でもう一回聞くよ、
はい、
俺もその時点で大号泣だったんだけど、はい、新庄君、
うん、
新庄君も、
うん、
新庄君はいいや、
稲
荷君聞くよ、
はいはいはい、
この代々木のところまで走ってったわけ、
はいはいはい、
で
そう
その後多分雰囲気からして、うん、頑張れば、うん、このひなちゃんを助けられそうな、うん、
はい、お
助けられそうな、うん、雰囲気からよ、うん、
雰囲気がね、確証はない、
確証はないけど、はい、多分助けられるんだろうなっていう雰囲気になるわけ、うん、けど助けると、
はい、
晴れじゃなくなるのよ、
はい、
なるほど、
そうなんです、
世界が雨になるわけ、
世界が雨になります、
今世界と一人、
世界がハッピーになってます今、
うん、
でも一人不幸になってる男がいます、
うん
うんうん、どうする、どっちを取る、世界のためなのか一人のためなのか、
いやむず
ー主人公ちなみにためらわないよ
えこれうわ高校生の時ですよね、しかも
そうそうそう、
高校それを問われる
そうそうそう、
重いよ、
重いっすよ、
しかもそれ突破すると確実に警察に捕まるよ
そっかそっか、いや僕は世界か、
あ
なるほど、
普通だったら確かに、まあ、ひなちゃんは助けられなかったけど、
うん、思い出の中に彼女はいるから
、夏はやってくるわけ、
うん、
で晴天の空を見上げる主人公の笑顔で空がパンアップしてなんかエンドロールみたいな、
いや容に浮かびますね、
いや君の名はっぽい終わり方や、
そうっすね、
うん、
うん、
で世界は今日も平和みたいな、
うん、
学校に行く穂高君みたいなでしょ、
あの岡田君が空見て平和やなーっていうザ・ファブルと同じ
終わり方、そうそうそう
っていう、
でもさ、
はい、
今回誠パワーアップしてるじゃない、
誠パワーアップしてますね、
あら
その先にたどり着きましたね
その先
これ多分
スピードの向こう側に、
そうで、はい、世界が平和で終わるっていうやり方は川村元気のやり方なんだ、
はいはいはい、
で多分元気はそこを言ったと思うんだよ、ね、
うん、
でも一切多分元気の言うことを無視したから
ここじゃねえ、
えどういうことですか、
着地どころ着地点はここじゃねえと、
ああ
パワーアップ、
パワーア
ップ誠
は、誠は
新海誠バージョン 2.0
アップロードしたんですね、
アップロードした
お前らが好きな終わり方では終わらせないよということで、
はい、
パワーアップ誠は好きな子を取るんです、
あえ
ほこらの中に入ったらなんかねすごい上空高度1万メートルぐらいのところにワープすんのわーすげえ自由落下ですよ、
うん、うわ
ー、
下いるの、
おお、
そうそう、その子はいる、
ひなちゃんが、
透明じゃないひなちゃんが、
でなんか頑張れば助けれそうな雰囲気なんだよね具体的に何をどうするかよく分かんないけどそこでひなちゃんを取ると、
おお、
どうなる、そうなると、
どうなると思いますか、
大工具が、
はい、その後降り出した雨は3年間止んでません、
そんなことあります、
いやあったんだよ、俺もびっくりした見てて、
びっくりしたよ、
ってなるよね、3年間と思ってちょいちょい晴れてるっては言いながらで、ね、ちょいちょい晴れてるでしょみたいな、本当に3年間雨なんだよ、
ずーっと雨なの、もうだからあれよ、もうだから東京水没してなんかね、山手線とかね
全部待って
る、なんすか
その、船みたいになってる、
レインボーブリッジほとんど埋まってたもん、
埋まってる埋まってる、その海の中に起きて出てるスカイツリーとかが、
すご
っ、大洪水よ、
何ですかそれは、
でもだって彼女は助けた、
いやー、まあ
助けたかったもん、若さってなんだ振り向かないことさね、今はためらわなかったですよ、はい、本当に若いから、
うわ、
で主人公の男の子が、
はい、
あれね、
いろいろとっ捕まりますからね、
そう、とっ捕まるから、やっぱちゃ、まあ、茶が持ってるから、
そうか、
てか、あそこでラストシーンでほとんどの登場人物捕まってませんから、ね、ほぼほぼ捕まってますよね、
ほぼいろいろね、やっぱ茶が振り回してたから、
あ
とか、あの公務執行妨害
とか、
道路交通法違反
とか、女とかね、
あの現地の人とか、はい、いろいろ
とっ捕まってんだけど、
大体とっ捕まりましたね、
でも、
う
ん、彼女はいるの、
わあ、よかった、
で最終的に、
はい、
保護観察の下に置かれてたんだけど
保護官で島に戻って3年間おとなしく過ごした後、
はい、
保護官が解けて、
うん、
で彼女に会いに行って、
お
その田畑の坂の上で彼女がいると、で一緒にギュッて抱き合って終わるっていう、
な
ブワー元気の子、
でも雨は降って、
悲しいな、
だから世界がどうなってもいいっていう選択だよね、
はい、あいや新しい
っす、押したのが、 すごい。
うん。
すごくない？その選択肢できないよ。だって君の名の次だぜ。ロックンロールだよ。
ロックンロールですね。
号泣。世界なんかどうだっていいんだと。
そう。
お前がいるんだと。
そう。
お前がここにいる事実と。
そう。二人のために世界があると言っても過言ではないと言い切ったこの
潔さ、
この潔さ、
これは素晴らしい。で、あのガースがさ、菅さんがさ、はい、その最後会いに行く前に、
はいはいはい、
あの小栗旬がいいこと言うじゃん、なんか、
うん、
世界は最初から狂ってるから、うん、だから俺たちは大丈夫なんだと、お前たちのせいじゃないと、この狂った世界っていうのは。
そうですね、
最初からね狂ってるんですよこの世界は。
なんで分かんなかったのがね、僕が分かんなかった点が、なぜ雨が降り続いているのかっていうことに対する説明は特になかったと思うんですけど、
なぜ
なんで雨がずっと降ってるのか。
だからひなちゃんがどこいるから
でしょ。ひなちゃんのいるいないには関係なく最初から雨降ってたじゃないですか。
世界は狂ってるんです
。そう、そうなんですよ。
世界、それはこの現実世界でもその世界は狂ってるんです。
そうそうそうそう。で、穂高くんがなんで家を出たかったのかみたいなこともちゃんとは語られないんです。
そうだね。
うーん、
世界は狂ってる。
そう、
うん、そうだ、最初から、そうだ、最初からずっと雨は降りっぱなしだったもんね。
そう、
最初から狂ってたんだよ。
で、ちょっと思ったのが、
うん、
あのあれですよ、推測ですけど、
うん、
菅さんいたじゃないですか、うん、菅さんって娘がいるじゃないですか、
うん、
で、なんだっけ、雨が降ると喘息が悪くなるんだっけ。じゃあ、喘息持ちで雨の時調子が良くないみたいな、
うん、あのグーニーズみたいなこと言ってたな、
グーニーズみたいな、クッピアの、あのマイキーが、
うん、シコシコ
シコシコするやつみたいなやつじゃないですか、うん、で、指輪2個してたじゃないですか。
え、
2個してた。菅さんが指輪2個してるんですけど、
ガースが2個してた。
があれ、もしかして奥さんの指輪なんじゃないかっていうのが
あって、あ、奥さんで亡くなっちゃったっていう。
奥さんなんで死んだかみたいなってありましたっ
け。いや、意図的に多分描いてないね。
あれ、人柱になったんじゃないですか。
え、あれ、雨になるための人柱ってこと。それ、
あ、いや、わかんないけど、雨になるためっていうか、
何の人柱。だから人柱、奥さんが人柱になったからずっと雨が降ってるってこと。
あ、どっちだろう。
だからガースが最後に世界は最初から狂ってるって言えたってこと。
あ、なんかね、なんかね、
わざとその辺ぼかすじゃん、まこっちゃん。
まこっちゃんその辺あれなんですけど、なんかね、奥さん関係ある気がするんです
よ。まあね、あるね。
で、それなんか、それでもってこう、なんかやっぱね、ひなちゃん出てきて、ほら、あのオカルトの研究してて、
うん、
晴れ女の話とか持ってくるじゃないですか、
うんうん、ああそういうことか、
うん、とか、そ、なんかその辺ね、
奥さんを取り戻すために何かをやってたのか、うん、無的な
まあまあ取り戻すっていうか、ね、それは当然かも、もう帰ってこないんですけど、
だってあれ、穂高くんがさ、
うん、
だってなんだっけ、こっちに来た理由は一応抽象的だけどさ、
うん、
光をどうこうみたいな、晴れのところを探してるみたいなこと言ってなかった。
ああ
、あれだってさ、あの船に乗ってたってことはさ、はい、あの島に行ってたってことだよ、はいは
い、そうですね。
だから結局あそこでなんかあるんだよ。
なんかあるんですね。
おお、
これまだちょっと一回見ただけで分かんないやつ、
ね、分かんない。ちょっとまこっちゃん呼ぼう。
まこっちゃん呼ぶ。
まこっちゃん呼ぶ。まこっちゃんで聞こう。分かんねえもん。あ、でもそういうことでしょ。
うん、
だ、奥さんが何かをやらかしちゃった上でずっと雨が降ってたのか。
のか、
うん、
のか、そのなんか娘のために晴れにしようとしたんだけど、やりすぎた結果、
消えちゃったみたいな感じなのか。
みたいな。だから同じ境遇をこう通ってきたんじゃないですか。
うーん、
だから協力してや
る。松岡修造を呼んだ方が早いじゃんな。
ね、松岡修造は気温が上がるん
だ。あ、そうか、そっちか。
気温が上がっちゃう。
いろいろ種類あるんだな、あいつ。
いなくなるとすげえ寒くなる。
ああ、なるほど。いやー、でも
その辺がね、ちょっと、
いや、素晴らしい作品だと思いますよ。
うん、
あの川村元気の言うことを聞いてさ、この映画を見た後さ、
はい、
空を見上げる人は多分いっぱいいると思う。
はい、僕も実は今日、あの入道雲を見上げてきました。
素晴らしい。
ブワー、
だから川村家の言うこと聞いてたら、
はい、
もうあれじゃ、晴れで終わりじゃん。
そうですね。
でもそれさ、 その避難の生贄の上にこの聖典があると思っちゃうじゃん、見てる方は、
うん、
ちょっと気まずいじゃんそれ。
そうですね、
うん、
だからもうほらあのみんな何も知らないで、
うん、
つって号泣してましたけどあいつ。
でもこの終わり方だとさ、空を見上げて雨でも、
うん、
ひなが元気だからいいかと思うじゃん、
うん、まあね、
晴れは晴れだし、
はい、
雨でも憂鬱にならないようにひな、うん、ヒロインがいるんだぞというふうに思わせるやり方、
うん
うん、すごいと思う、
はい、
空を見上げるっていうさ、誰でもできる普遍的な事実に意味を持たせたのは俺この映画が初めてだと思う
よ。この映画ね、
おう、だからまあよくやるやり方なんだけど、はい、2人だけの話だったのが、
はい、
全世界の話になって、
うん、
結果また2人に戻ってくるって、こうミクロからマクロ、はい、そしてまたミクロに戻ってくるっていうやり方は誠勝利の方程式。で今回それをね、はい、1個上積みしたのが、
はい、
多分このミクロからマクロへやってって、もう一回自分たち2人の話に戻してるんだけど、
うん、
結果的に見てるうちらのリアルにまで突っ込んでるんで、
ほう、
だから見終わった後空を見上げるんで、
うん、
君の名はってさ言ってもリアルまでは突っ込んでないから、
うん、まあね、そうですね、
あの最後の神社に行くぐらいじゃん、
うん、
言っても
まあせいぜいあれですね、四谷のあの聖地巡礼、
そうそうそう、あそこに行く
する程度の話です、ね、
ぐらいなのを、
うん、
空を見上げるさせるように、
どこにでもありますからね、
ようにさせるっていうのはすごいよ、
うん、
とんでもないことをやったと思う。
深海たどり着きましたね。
ミルクメンバー入りだね
全力でお断りされると
衝撃だなそれ
全力でお断りされるわ。
いやこれはすごい、
格下がっとるわ、
うん、ある意味俺多分、はい、なんか元気川村の手から離れた気がするんだよな。企画クレジットには名前載ってたけど、
はいはいはいはい、
絶対元気川村ここ怒ってたと思う。
あ、本当ですか、
うん、このラストに関しては
衝突が、
うん、衝突があったと思う、
はい、
けどこれをやったってことは、
うん、
もう元気川村いらない論
いらない論
いらない論と、あとやっぱり君の名はって俺ね見た後すごい面白かったし、
うん、
号泣したんだけど、やっぱ滝くんそもそも何もやってねえんじゃねえかとか不満があったんだけど
まあ言ってみればそう、
うん、
かな。
でどうしてもやっぱね比べちゃうと思うのよ、
うん、
で今回その全然不満は正直あんまないのね、細かいところに関しては、うんうんうん、
はいはい、
細かいところっていうか大枠か、細かいところはあるけど大枠に関しては全然不満がなくて、うん、前回は俺滝くん最終的に何もやってねえじゃねえかみたいなのが気になってたのずっと見終わった後から
はい、はい、
でもこれ多分ねすごい比べられるのは、うん、話の大まかな構成は全部一緒だし、
うん、
基本的にはね、
まあそうですね、
でクライマックスの段取りもさ、
うん、
あの君の名と一緒なの、
うん、
で曲もラッドウィンプスでしょ、
うん、そうですね、
でどうしても比べがちだから、うん、だけど君の名に比べると、
うん、
どうしてもねちょっとテンポが悪いんだよね、
あ、
うん、
はいはい、確かに
テンポ
はなかなか最初転がり出さないんですよね、うん、とかね、あります、ね、
あと曲にねうまく乗っかってないんだよね、
あ
で曲パワーみたいなのもあると思うんだけど、
うん、
あとさらにこれハッピーエンドじゃないからさ、最終的にはその全世界としての、ま
あ、世界的にはハッピーエンドじゃないですね、うん、だから2人的にはハッピーエンド、
だから君の名と比べちゃうと、まあ、いまいちと感じる人はいるのかなというふうには思うけれども、うん、ただ俺はこの一歩先を言ったと思うから、
うん、
まあ、こっちゃん、
こっちゃん
素晴らしいと、
グッジョブ GJ
グッジョブだね。これでもどう、いやすごいと思う、高畑勲の遺言であるこのなんか日常描写みたいなのもすごくしっかり入れてるし、
あのね、うん、好きなところがね、
うん、
ひなちゃん家に最初に行くじゃないですか、
うん、
で貧乏だからあの一応手土産持っていくんですけど、
うん、
ポテチと、
うん、
なんだっけ、なんかお菓子、
うんうん、
なんかあポテチとチキンラーメン持ってい く、
うんうんうん、
でそれを使ってうまく使って料理作ってるじゃない ですか、
あいいいい、
なんかあのご飯に混ぜたりとかして、
いいいい、
あれがまあうまそう
で、うまそう
貧乏食で
だから
リトルグルメを作ってくるんじゃないですか、
うん、あれうまそうだったあれは高畑勲もにっこりだね、
あれにっこりですね、やっぱ食事
の雲の上から晴天の中勲
勲のこの
勲が笑ってるよ、
サムズアップサムズアップそうやっぱね、あのパヤオもあの食事シーンはすごい大事にしてるじゃないですか、
パヤオを持っていく勲がうるさいんだよ、
勲がうるさい
まあまあそうか、パヤはどちらかというとスペクタル派だから、
うん、スペクタクル派
でもこのなんかスペクタルクルとかメッセージ性みたいなのも、うん、パヤオの一番得意としてるところもしっかり入れられてるし、
はい、
パヤオも
はい、
晴天の中サムズアップだよ
生きてるまだまだ死んでないよ。
エスコートパヤオが空を見上げると俺はもう最近見えるな、あの二人が入道雲の中でアムストリがこうやってニッコニコにしてるのを
入道雲がパヤオのヒゲの形にホワホワってなって
もしかしたらジブリ魂をこいつが一番引きつけてるんじゃない、
結果的にね。いろいろポノックとか地図とかありましたけど、
もしかしたらで、分かんない、俺これパヤオの気分で、はい、思い直したのよ、そっと筆を置くな、
うん、筆を、あ、もう あと後継者出てきた、
後継者ってわけじゃなくて、あ、うん、なんかちょっと心配事が1個減ったからもういいかと思う、あとなんかちょっとこいつに勝てないところがあるような気がするって自分で思う。
あ、やっぱ五郎には任せとけなかったけど、
五郎には無理
だったらもういいかなと、
うん、
あ、そうっすね、
まさか新海がパヤオの後を継ぐことになるとは思わなかったね、
いや本当になんかちょっとどっちかっていうとこのコアなというか、うん、サブカル寄りのやっぱ SF だけどなんかちょっと、ね、やっぱちょっとオタク寄りのね、
の何かだと思って、
何かだったんです、万人に受け入れられるようなものじゃないものを作ってる人だったんだけど、それがなんかもうね
ハマりだしたもんね、
すごいハマりだした、すごい、いやー、そして、
うん、
ヒロインがかわいいこれ前作のミツハちゃんより絶対ね今回のひなちゃんの方が可愛い
ですね。ミツハちゃんが可愛いから
、ね、全然可愛いです。
いや
この子の方が、
いや引力強い引力が強い、ミツ
ハのおっぱい大きかったね、
おっぱいはそうかもしれない、
ハイオスイー
ツちゃんと最後のラストシーン3年後に成長して出てくるじゃないですか、
よかった、
あれもよかったね、
今このタイミングで映画館でこの映画見ないとね、人生損するぞ、いいなり、
本当、ああほんまですか、いやでもこれは絶対見に行きます、
僕ここまでネタバレされても行く
全ネタバレしたけど、
全ネタバレ
してでもなんか空を見上げてもらいたい、稲荷くんにも、
本当に、いや俺本当はもう今日見てから来ようと思ったぐらいですもん、
1回もう1回、
ちょっとまあ昼間時間あったから
、うん、でも寝ちゃったんでしょ、
いやまあそうっすね
だから映画のキャッチコピーもうまいなと思ってさ、
うん、
知ってるこの映画のキャッチコピー、
この映画のキャッチコピー何でしたっけ、
これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語、
あ、
うまい
わ、そうですね、冒頭のモノローグでも言ってましたけど、これ最初に聞いて聞いただけで意味わかんないんですけど、最後に聞くと、あ、納得する、
なるほど、
はい、
これやっぱ俺は君の名よりね一歩先に進んだなって気がする、
出ましたか、
君の名も相当面白いんだよ、この高みにまで来たと、深海が
、うん、
これは日本代表だね、
日本代表、
うん、WBC 出れるね、
え
WBC,
WBC
出れる、
なんで野球で勝負し
よう、7番ショート
7番ショート微妙中軸じゃないじゃないですか、別に
7番ショートでいける、
まあ、守備すげえうまいんでしょ
う
ね
そうそうそう、
守備職人、
これは良かったわ、
あ、よかった、
もう一回見に行きたいね、
もう一回見に行きますよ、これは、
これはいいね、
もう僕だから普通の IMAX 上映とかじゃないですけど、
なんかどう
で最前列センターで見たんで、
うんうん、
ほぼ最あの IMAX でした、セルフ IMAX、
セルフ IMAX、
音響すごいし画面でかいし、うん、
素晴らしい、
そう、あのバルト9に行くと、あの平日の5時半から、8時までの上映会はあの1300円で見れるんで、今1900円高いじゃないですか、
そういうのって なんでちょっと安く見ようとする
ね、
はい、
そういうのってね、お気軽に、
うん、
天気の子あと何か言いたいことある、
天気の子はね大体尽くしたかな、いや、あ、まあそうね、
僕ちょっと気になってるん
ですけど、気になってる、はい、
この女の子が、うん、まあヒロインじゃないですか、
ひなちゃん
ネックレスあるじゃないですか、
あ、チョーカーみたいな、ね、はいはい、
これなんで雨粒みたいなデザインなのかっていう、
出た、
いやこれ天気のあれですもんね、
そうです、
天気の子なんですけど、
そうです、
なんで雨のネックレスなのかなってちょっと思ったんですけど、あれ何なんすかこの、
いやいや、これ別に重要なアイテムなんだけど、はい、ちゃんと説明がないのよ、
はい、ああ、なるほど、
ある出来事があってこれが外れてたりするの、
そう、
うーん、なるほど、
うまいのよ、だから
うまい、
説明しないの、誠は
ちょっともう
小道具の使い方が
行間で読んでみたいな感じなの
行間で読んで
気になるな、
そうですね、あの本田翼 の、
うん、
あの役の
ん、お姉ちゃん、
うん、
夏美ちゃん、
うん、
なんかやっぱりね、これもいいヒロインですよ。
ああ、うん、はいはい。
なんかあのセルフ回しとか、うん、ほっとけないみたいな、
うん、
すげえ気になるみたいな言われがちですけど、
うん、
確かに最初の方ちょっと気になりますけど、
うん、
それはただ単に滑舌が良くないだけ滑舌が良くないだけで、
俳優声当ててる人俳優だから、
そうそうそう、
それで良くないじゃん。それ
やっぱ本田翼の顔が出てきちゃいますもんね、
出てくるね。
いつどこで何の役やっても本田翼は本田翼だから、うん、うん、あれ出てきちゃうのがあれなんですけど、うん、まあだから結局トータルでおっぱいが良かったから
結局パイオツなんだ。
パイオツじゃねえか
最後。
結局パイオツ、
ちょいちょい重要なところでパイオツ谷間を強調して強してくるんで、そういうところがやっぱりいいですよ ね。
エロ要素も、
これがやっぱりチケット代1900円の中に含まれてるかと思うと、ああしょうがないな
新庄君1300円しか払ってねえじゃねえかよ。
何言ってんすか、ちょっと何言ってんすか、ちょっとこれ1300円しか払ってますだからその
いや別にいいんだよ、サービスを利用してからいいんだけど、
サービスを利用した上でそれが見れているというこのお得感というか、そうですね。でも早口でバーって幕下てるセリフのところとかですね、結構いいとこもありました
よ。いいとこもあったね、
うん、全然なんかね良かった。あと、まあ、やっぱグリシュンの安定感、
面白かったね。
グリシュンいいですね。
おぐりがね、おぐり顔、声優の方がいいんじゃないかな顔出てきちゃうと全部グリシュンになっちゃうから。
そうですね。グリシュンでもあれですね、声優さん、本職の声優さんじゃない俳優さんが声優をやるときによくやるテクニック使ったんで、マイクと口の距離近いんですよ。
あ、
だからみたいな何すごいボソボソ喋ってもマイクに乗るんですよ。
へえ、
それが
何その渡部篤郎みたいな。
渡部篤郎あちょっと豪雨が
急に
豪雨が
すごい音してます。あら、
来た、ひなが、
あら、
ひなが来てる、ここに来てるね。
そうっすね、また
話をすれば、
はい、台風が近づいてるらしいんですけど、
あとそうだ、そのグリシュンのさ、
はい、
事務所がさ、はい、雨でちょっと水没気味になったところに平泉星が来んのよ。
来ますね。
で、
はい、
そこでなんか入ってくんじゃん。
入ってきますね、
平泉星が、ああ、はい、大変だ、水浸しだみたいな、
大変だ水浸しだな
って言いながら、はい、こうグリシュンとちょっと話するじゃん、
はい、うん、
あら、あの時俺ね、はい、怖えなと思ったのは、
はい、
グリシュンはさ、
はい、
靴と靴下脱いで、
はい、
膝上までズボンまくってんだけど、
浸水しながら、はい、
で俯瞰からのカットでわざとやってんだけど、
はいはいはい、
平泉星さ靴のまま入ってってんだよ、
ね、入ってきますね。
怖えよ、だから仕事でやってんだもん何かあったら捕まえようとしてんでしょ
そうですよ
そこになんかこの平泉星の闇を見えて、あ、そういうことかと思って、わざとだからこのカットなんだと思って、退避させるために、
礼には及びません仕事ですから
それちげえやつそれちげえや
つ、これ
国村純だ、純ああなるほどなと思った
プロですからね、
うん、いやでも本当にね、まさか一歩先をやるとは思わなかったね。でその3年間雨降ってるから、
はい、
もう東京半分水没してるんだけど、
うん、
でみんな大変なことになってんのかなと思ったら、うん、まあそうでもないんで、
え、
結局まあ大変なことは大変なんだけど、なんか
そうそうそう、
そうモノローグで、そろそろ花見せが行かないと、超ポジティブとか入ってたりする
わけ超ポジティブ
よかった
とか、あの滝くんの
おばあちゃんがね、
ババアとか出てきて、
はい、高島平のあの団地に住んでる
から、団地
に
住んでる、最初はなんか台東区のなんかね、あばら屋みたいな
ところ、下町っぽいところ
に、あばら屋でね住んでたんだけど、もう水没しちゃったからってんで、高島平の団地に住んで
る、団地に住んで
るみんなね、いろいろあるんだけど、なんとか生きてんだよ、
なんとか生きて
る日本で強かったです
よ、もともとね、江戸時代はこの辺も海だったんだよとか言う、だからね、元の生活に戻ったんだよって
、
そう、だからいろいろあるけど、みんななんとかなんの、だからそんな心配しなくていいの、
なんとかなんの、そう、
ああなるほどな、そこに救われるなっていうのはすごいあった、
よかった、
よかった、天気の子、はい、
俺はね、この、うん、自分なりにキャッチコピーを考えたんです、
なんで考えたんですか、もう最高のキャッチコピーがすでについてる、
いやこれはいいですよこれは僕と彼女が知っている世界の秘密についての物語があるんだよ、はい、これはいいんだけど、はい、もう考えました、
考えましたか、
はい、
はい、お願いします、
はい、あなたは好きな子のために山手線の線路を走り抜けられるか
回りくどい説明的
確かに
しれないな。
なんかどうにも売れそうにないハリウッド映画をなんとか売ろうとしたキャッチコピーみたいな感じですよね。
いやー、山手線のシーンは良かったな。ドスドス走ってたもんな。
ドスドス走ってましたね。しかも復旧工事してるおじさんとかいるのに、
うん、
止めもせずに普通に見てるっていう、うん、あの感じがね。
そう、
みたいな、いいのみたいな。
これは殿堂入りですね。
殿堂入りですね。
おお、
これで冷蔵庫マンももう一回見たくなると思います。
冷蔵庫マンさんがどう見たのかもやっぱちょっとね、この間はちょっとお話聞けなかったんで、
うん、
気になるところですけどね、はい、やっぱ冷蔵庫マンさん的な不満ポイントは多分ただ一つだと思います。パンチラがなかった。
あ、ちょっと直接すぎだったかもしれないね。
今回パンチラなくもなかったんですかね。
パイチラと、
はい、パイチラがあったんだ。
パイチラと太ももチラがあった
んだ。いや、十分ですよ。
それで大丈夫じゃないです か、ま
あ、ふわーって浮いてるところでもパンツ見えなかった
んですけど。見えなかった
ね。あ、そうなんだ。
布です、布。パンツが。布ですよ。
いやいや、足なんて飾りですよ。ジオングの技師みたいなこと言ってる。足なんか飾りですよ。
はい、はい、この辺ですかね。
ということでね、
いや本当にいい映画だったわ。
天気の子を見てない方はもうここまでネタバレして本当申し訳ないんですけど、これでも配信時にはもう結構1ヶ月ぐらい経って、
いや、8月5日です。
あ、全然まだ早くないですか、ちょっとバラすの。ここはちょっと罪が
いいんじゃないですか。
はい、でも
8月5日っていうか今 YouTube でやってるけどね。
あーほんまや。
最初にネタバレ注意みたいな
言ったから大丈夫、
はい、言ったから大丈夫。
世界はね、最初から狂ってんだよ。
便利な言葉だな。
はい、はい、ということで、
はい、ということでね、
はい、告知、
はい、告知、
はい、
はい、告知としてはですね、まずは、こちらですね、はい、新庄が、出演させていただきます、ミステリーナイト
の、はい、
あれがイベントがございます。はい、こちらですね、ホテルメトロポリタン主催、ミステリーナイト2019ブラッディウルフ博物館の怪しい影というですね、こちら、謎解きイベント、でございます、
うん、
はい、で今回ですね、この夏のミステリーというのが1年間で一番あのメインのイベントなんですね。でそれにちょっとあの私初めて出させていただくという運びになりまして。
あ、初めてだっけ。
そうです、初めてです。夏のミステリーは、
いろん
なミステリーイベントは出させてもらって、で、まあところどころでね、あの犯人やったり主役やらせていただいたりとかしたんですけど、うん、このミステリーナイトっていうメインのイベントに出させて初めてです。
はい、
はい、なのでちょっとだいぶ気合い入ってました、
はい、
あの今日来る前もちょっと稽古だったんですけど、
うん、
あのめちゃくちゃ面白く仕上がってますんで、
う
ん、
犯人誰なの。
え、
犯人誰なの。
犯人はあいつです。犯人は犯人は私だ。
あ、はい、覗いた平泉
が私だ。
言うと殺されるやつ。
銃渡せ。銃渡せ。あっ、ああ。なんじゃこりゃ。
次
は。
次
です。はい。はい。はい。なんですけど、はい。ですので、もう東京公演ですね、すべて、チケット出てしまったみたいなので、あと大阪とですね、うん、福岡公演はまだチケット残ってるようですので、ぜひですね、あの、参加される、参加に。できるという方は来ていただければ、
はい、
はい、私、新庄と、
はい、
僕と握手、
はい、
はい、できますんでね、よろしくお願いします。
はい、
はい、続きまして、はい、東京ミルクホール月一トークイベントございます。こちら次回はお盆明けのですね、8月の19日月曜日に行います。世界痛快伝説ミルクブレイク第25夜、はい、8月19日月曜日の19時会場、19時15分先走りトーク開始でございます。はい、料金1500円プラスワンドリンクです。ね、夏のあのいろいろイベントを、何出演した舞台だったりとか、あとあのもう10月公演ですね、チラシ撮影のあの話とかですね、いろいろあの進行具合もですね出てきてますんで、できるめっちゃちゃまさんのあの映像にあくびしてるの映ってるんですけど。はい、ですんで、お待ちしてますので、よろしくお願いいたします。うん、はい、続きまして、東京ミルクホール次回、10月本公演がですね、もう動き出してますね。劇団東京ミルクホール第23回本公演。これ、タイトル言っていいのかな？もう本当の配信時期だと、出てますね。出てますが、本当の発表7月の31日予定なんですけど、ま、一部メディアではもう解禁されてますので、
あれ？
社長もうね、だってあの配信時期にあのタイトル未定っていうのも
あ
る
ので、
はい、配信時期7月、8月の5日にはもう発表になってます。はい、タイトルが、レッツゴーギャング、
レッツゴーギャング
です。
レッツゴーギャング、
レッツゴーギャング、
ギャング、
はい、実はこれあの過去にもあの上演した再演というか再演を超えた再演です。はい、もう完全リメイクというかもうね
別物になってると思いますんで、あのね、もう見に来てください。むっちゃ面白いので見に来てください。令和元年10月9日水曜日から14日の 月祝までもう全10回公演下北沢小劇場 B1 で行います、うん、はい、のでもうねいろいろやってますんで、そしてこの、23回本公演の関連動画としまして YouTube で、今ご覧の、うん、ご覧かどうかわかんないけどYouTube でですね、こちら東京ミルクホールチャンネルというですね、あの姉妹チャンネルがありますが、そちらにですね、関連動画、劇団東京ミルクホールの座長サノバビッチが、再び公演集客数1000人を突破すべく各界の偉い人にお話を聞きに行く新番組ロードトゥーサウザンド、ロードトゥー1000が配信されてます。はい、こちらですね、毎週1回、更新されまして、あの各界の偉い人に、あれですよ、あの金ちゃんの仮装大賞のプロデューサーの方ですね、あのお話聞いたりしてますんでね、はい、ぜひこちらもご覧ください。はい、最初と最後にはあの我々も出てますんで、我々っていうかあれか、ちゃまさんみたいなのが出てますんで、僕とかちょっと映ってますんで、
え、出てはいない。
出てはいないけど名前出てますね。
撮ってる。
撮ってるのがちゃんまさん。撮ってるのがちゃんまさんです。はい。ですね、そちらもぜひあの、はい、ご覧いただいて、うん、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、
はい、します
ちゃまさんの方から何か
特にありません。
特にありません。
あ、そうだ、8月10日に、はい、うちの学校のティムス東京映画映像学校の方で、はい、あの発表会をやるんで、うん、ぜひ来ていただければなと。ぜひぜひ。私が MC やりますので、無料でございます。
入場無料です。
ほう、ひなりくんもなんかやる。
ひなりくんも多分なんかやると思う。モノマネとかやると思う。オグリシュンのモノマネとかやってくれる。
オグリシュンですか。
いいのやってくれたりとかもすると思うし、はい、まあ多分普通になんかね、はい、映画とか見に行く、まあ天気の子以外の映画見に行くんだったらこっち見に来た方がいいかなと思う。
いや、急に言ってることね。
天気の子以外の、はい、
うん、
そうですね。
はい
はい、
うん、
わかりました。
よかったら遊びに来てください。
遊びに来てください。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい
はい、というわけで、
はい
はい、
どうしましょう、あのエンディングコーナー。
あ、もうない。
なし。
なし。
カット。
何ですか。
カット。もう死にましたからね。
どうです
か。もうあれをやってる、
いや、もうじゃあ分かった分かった。じゃあ、はい、それを読んでもらって、そのまま感想を言うと長いのよ。
なるほどなるほど。
振り返っちゃうので、それを読んで駆け上がって終わり。
ああ。
その後ちょうどいいと。
駆け上がって終わり。ああ、なるほどね。
昇竜拳みたいに駆け上がって終わり。
ああ、あれ。
それを読んだのを、なんか解説やすと長くなっちゃうから、駆け上がって終わりにしよう。
終わりました、うん。じゃあ解説なしで。
うん。
じゃあ、じゃあこれもあの無作為に選んだ一本でいきます。
はい、
はい、じゃあ平成31年4月3日火曜日、
はい、
ラーメン二郎、うん、池袋東口店、
はい、
舞台プラス生卵プラス味卵ニンニク油1000円、麺ロットミドレ発生化、提供待機麺、俺にとっては好都合なもの、柔らか麺によく味しみてうめえ、汁うまみ十分な汁、途中生とじ卵投入、麺つゆ風味加わり一気に飲めてしまうもの、肝心。
はい、ありがとうございました。
多分これ過去に読んでますね、そしてね。
だから
振り返っちゃダメですね。オッケー。あ、振り返ったら、よもつ平坂にこう、ね、引っ張り込まれる。
ああ、それは振り返らないことがエンターテインメントだ。
ちょっちゃな。じゃあもう、はい。
駆け上がろう。
はい。
駆け上がってい く。
駆け上がって。
はい。
はい。じゃあ、感じで、
はい。
はい。坂を駆け上っていきたいと思います。はい、次回は、
はい。次回は、またなんか面白いことやります。
おー。はい。
はい。
というわけで、あれ、はい、今回250回でしたっけ。
そうです。
はい。
はい。
はい。はい、というわけで、今回は、愛嬌ギサカンとドッキリの一応見せました、はい。東京ミルク放送局、ここまでの相手は、新庄ゆうきと、
ちゃんまつ2019と、
稲荷でした。
それでは皆さん、また来週
バイバイキーン、
レッツゴーギャング。